大丈夫大丈夫。はい、大丈夫です。まだ大事なこと言ってないから大事なこと言ってないから つなげます。はい、はい、それでね、じゃあ何をね、今日お話しするのかというと、まあ、例えばね、台湾の精神なんかに、まあ、いろんなレベルの人が来るわけですよ、ね、で全く瞑想をやってない人たちも当然いるし、であるいは、もう結構、いろんな仏教とか、ね、馴染みのある人もいるわけですよ。ご存知のように今台湾っていうのはある意味なんていうかな、中心点になってますんでね。中心点ってどういうことかというと、もうたくさん の外国から外国というのはもう2つしかなくて、テラバドの国々かチベットですね、チベット関係からのお坊さんたちがもうひっきりなしに訪ねてきて、でその人たちがいろんなセンターを作っている、でそういう場所ですね、台湾というのは。まあ、日本にはもちろんそういう先生方いらっしゃるし訪ねてきてらっしゃるんですけども、ちょっとね、その量と質が半端じゃないってことなんですよ。ってことはどういうことかっていうと、そこに、いる人たちですね、例えば台北で仏教を勉強している人たちがそういうものにさらされる、程度っていうのはちょっと半端じゃないわけね。だから、世界で超一流の、リンポチェたちとか長老方とかね、にもう普段から接触している、で、まあ、そういう人たちの話をしょっちゅう聞いたり、まあ、いろいろしている、で、まあ、中国語に訳された仏教の本でものすごいですからね、だから大体、台北にいれば世界の仏教事情というのは大体もう分かってしまうぐらいですね、はい、でだけどそうなんだけども、なかなか瞑想っていうことになると、それほど、みんなが瞑想してるっていうわけではなくて、やっぱりプージャですね、セレモニーですね、お経を読んだりとか、ね、の方が圧倒的に多いですね。まあ、それだからスティーブ・チャンさんという人が瞑想センターを建てた時に、私を招待してくださったというね。で、まあ、ちょっとそういう事情があるわけですけども、で、まあ、それはどうでもいいんだけども、そういうふうにして、まあ、世界の仏教の中心である一つの中心である台北なんかにいる人たちは、まあ、そういう世界のいろんな人たちの教えに接触している、ね、だけども瞑想はなかなかそうでもないっていう、まあ、現実が当然あって、だからそういう人たちと全く瞑想とか仏教もほとんど接触したことがないっていう人たちね、まあ、そういうちょっと難しいオーディエンスだったんですけども、で、まあ、だからそういう人たちにはまずね、私らの言葉で言うと Thinking Mind ですね、Thinking Mind っていうものが皆さんの苦しみの、原因なんだよっていうようなね、いつもの話から入っていかざるを得なくて、で、まあ、それはね、まあ、一応、通用します、ね、通用するっていうでどういうことかっていうと、その何ていうかな、誰も要するに反論できないっていうのはなぜかというと、その、まあ、私もよくその何ていうかな、睡眠導入剤とかね、に対しての非常に強い疑問とか述べてますけども、で、まあ、特に不眠症っていうね、眠れないっていうのが本当に現代人の人が苦しんでいて、だけどもその例えば眠れないっていう事実があった場合に、 それは単にストレスですとかね、あるいは不眠症、インソムニアっていうね病気ですとかね、そんな話では全然なくて、そうではなくて、眠るっていうこと自体が、我々の thinking mind が及ばない世界の話なんだということ。だけども普段は、普段の我々は thinking mind によって全て自分がコントロールできると思い込んじゃっているから、だからその thinking mind によって全て思い込んじゃっているっていう傲慢の鼻がへし折られるのが不眠症っていう事象の本質ですっていうことなんですよ。だけどこれを言わないのね、不思議なことに。で、言わないままに睡眠導入剤は非常に安易に処方してしまう。で、本当にそれを、まあ、何人かに告白されましたけどね、実は私も飲んでますってねこの間鍋常さんですね、読売新聞の、ね、あの人が週刊朝日で小津さんと対談していて告白してましたけど、まあ、あの人も寝れない人ですね。だからもう若い時からずっと睡眠導入剤手放せないっていうね。だからまあ鍋常さんどういう人か、まあ、言うまでもないですけども、だから鍋常さんのような精神の在り方、非常にアグレッシブで、でそのアグレッシブさが、で鍋常さんが夜ベッドに入った時にもちろん自分に対して向かってきて、で当然寝れなくなってしまう。だから彼は睡眠導入剤なしではもう眠れない形、精神の在り方になっている。だからもうこういうことはっきり言いましょうよっていう話なんですよ。まあ、この中に、ね、精神学の先輩がいらっしゃいますけども、私が言いたいのはそれを、あ、はい、あなたはインソムニアですね、はいはい、ね、じゃあこれを処方しますねなんていう安易なことをするんではなくて、そうではなくて、もうそこではっきりしているのは、はい、それは不眠症ですなんていう、そんな簡単に診断して処方すればいいって話ではなくて、そうではなくて、その我々のシンキングマインド自身が、の傲慢さの花がへし折られているっていう事態が起こってるってことじゃないですか、ね、で、まあそういう話をすると、ああその通りだってねその通りだって、まあ、上海でバリバリやってる中国人が言われましたけどね。だからそれっていうのはなぜかって、今上海でバリバリやっている人たちがもう夜、ね、ベッドの中でみんなもだえ苦しんでるわけですよ、ね、で上海でバリバリ昼間アグレッシブに、ね、ビジネスやってる人たちも全部夜ベッドに入った時にその昼間のアグレッシブさが全部自分に返ってきちゃって、で、それでみんな苦しんでいるっていうのが今の現実じゃないですか。であるならば、それを単に睡眠導入剤とかレベルでごまかすんではなくて、それはもう治療にも何もなってないわけでね。でそうであるんだったらば、本当に治療しましょうよって話なんですよ、ね、ごまかしではなくて本当の治療をしましょうよ。で本当の治療というのは睡眠導入剤であるわけがない、ね、じゃあ何が本当の治療かって言ったらば、そういう thinking mind そのものを手放していくってことですね。だからまずね、今ちょっと基本の基本言ってるんですよ。基本の基本は要するに、今日本だろうが台湾だろうが韓国だろうが、中国ね、上海だろうが北京だろうが米人だろうが、みんな今大戦でいる人たちが苦しんでいる、ね、でそれは人生なかなかうまくいかない人も苦しんでいる、人生成功した人も苦しんでいる、ね、でも私らの仲間のスティーブ・チャンさんというね、トレンドマイクロをゼロから起こした人です、ね、で、まあ、4、5年前に引退しちゃされちゃいましたけども、まあ、それはちょっとあの人独自のいろんな理由があってからなんですけども、でその後、まあ、瞑想とかなんかいろいろしてね、少しずつ今安らぎを手に入れつつありますけどね。でだからその安らぎをもっと多くの人に、とシェアしたいっていう思いで今、 瞑想センターというものを作ってるんですけどもね。だけどもあの人はもちろんたくさんの、CEO 連中と全部友達で、でそれこそ我々のソフトバンクの孫さんとかね、みんな友達ですけども、だけども、うん、あの彼があのスティーブさんが言うにはみんなそのいわゆるの人生成功したっていうことになってる人たちね、だからそういう CEO の人たちですねがみんな精神が病んでるって言うけど、まあまあそうなんでしょうね。でそれはなんていうか人生あんまりうまくいかなかった人があのなんか妬みややっかみで言うのと違って、で自分自身が成功して、で自分自身が非常にその人たちと近い関係にある人が、まあ、断言していますから、それも本当そうなんだろうと思います。でそれもでそれで、まあ、実際そういう人たちに安らぎを与えようっていう思いで、今回のリトリートが計画されて、でそれで実際そのために、上海でバリバリやっている CEO の人たちがやってきて、まあ、わざわざこのためだけですよ、一日の座禅会のためだけに上海から台北ファーレまでいらしたんだけど、ね、それなぜかって言ったらやっぱりみんな苦しいからですよ。だけどこの苦しいからだけどもその苦しみの本質っていうものが結局まだ分かってない。ああ自分は要するに不眠症って病気なのね、ああだったら睡眠導入剤を処方してください、ああこれすれば治療できます、なんてわけがあるわけがないじゃないですか、ね、でその時にそのどうしようもなく苦しい、人たちに対して、いやあなたの苦しみっていうのは結局Thinking Mind の暴走ではないの、で Thinking Mind が、ものすごく速く走ることで確かに昼間のビジネスはうまくいってるかもしれないけども、だけども同時に、昼間うまく速く回ってくれた Thinking Mind はでも夜になっても止まってくれなくて夜になっても止まってくれなくて寝たいと思っても寝れなくなっちゃうっていうね、っていうのがことの本質なんじゃないの。でそしてその Thinking Mind とともに、非常に強いネガティブな感情というものがつきまとう、ね、でそれがあなたの苦しみの本質じゃないのって言ったらば、まあ、その通りだってね、あそんな風に自分の人生見たの初めてだってね言ってくれましたけどね。だからなんていうのかな、その本当に苦しみと苦しみの原因についての分析があまりにもちょっと甘すぎるんじゃないかということなんですよ。だから分析が甘すぎて、だから原因をしっかり突き止めなくて、でしっかり突き止めないままに治療という名のもとに変な薬を与えちゃってただね、そしたら全然治療にも何もなってないじゃないですか、ね、だからそうではなくて、あなたの苦しみっていうのは要するに Thinking Mind の暴走なんだから、それからの唯一の、を逃れる方法は Thinking Mind を手放すっていう方向にしかない。それは Thinking Mind を麻痺させることでもないし、なんかボケーとすることでもないし、ね、でなぜあの仏教の場合ね、さっき、スラメラやマッチャパマだったんだ、あの、そういう精神から、あのマインドフルネスのね、をなくさせるものを取らないようにするっていうのが5番目の戒律ですね。普通お酒飲まないというふうに普通 やっちゃいますけど、別にお酒だけじゃなくてお酒以外にもいくらでもあるわけで、ね、でそういうものをなぜ取らないのかっていうと、もうそれは治療にならないからなんですよ。つまり、要するに今自分のハートに対してナイフが突き刺さってるわけじゃないですか、ね、でその突き刺さってるナイフをいくら鈍くしてみたところでそれ全然問題の解決にならないじゃないですか。だからあの仏教の場合は酒とかドラッグっていうものに対して非常に強い批判をする。それなぜかって言ったらば、あなたが苦しいの分かるよ、だってあなた確かにあなたのハートにナイフが刺さってるからね。だからそのあなたのハートにナイフが刺さってるのは苦しいから、このナイフを何とかしようと思ってお酒飲むんだろうし、ドラッグやっちゃうんだろうしね、リーガルだろうがイリーガルだろうがね、それは分かるよ。だけどもそれじゃあどうしようもないでしょうね、そうじゃなくて、このナイフそのものを手放していくっていう方向しかもう あなたの人生の解決なんてないんじゃないのっていうね、そういう話なんですよ。いいですね。で、まあこれはあの私もセラピーの現場は30何年いますから、もう、絶対的に自信を持って言い切れちゃいますけどもね、うん、あの今私が言ってるようなのが原因じゃないところで苦しんでる人は私ただの一人も目にかかったことないんですけども、ね、だからそういうふうにして、自分のナイフハートに突き刺さってくるナイフを鈍くするんではなくて、ナイフそのものを、手放していくこと、ね、そこにしかあの苦しみの本質はないよねっていうね、いう苦しみからの解放はないよねっていうことなんですよ、ね、でこれそのものは多分、なんていうかな、全ての人があの納得すると思います、まあ、ここにいる人は 100% もちろん納得するだろうし、だからそこら辺からもうそろそろ我々はあの出発したらいいんじゃないのっていうことなんですよ。でいいですか、まだ今日の話まだ全然話してない、これはもう入り口の話ですよ。つまりあなたはなんで苦しんでいるのっていうところで、その苦しみの分析とそれからの、処方箋ですね、ですね。でだからここら辺をはっきりさせないと、もうわけのわかんないカルト騒動になっちゃうじゃないですか、ね、でもあの、まあ、これも昨日来た人に話したんですけども、この間 NHK スペシャルでね、あ、山下さんも書いてたけども、3話ね、連続して、1995年のあの事件についてね、やってましたよね。あのまだ私見てないあのから何とも言えないんだけども、ちょっとね、不思議な出会いがあって、あのちょうど、あれは土日だったでしょ、土日で、ちょうど土曜日にリトリートが終わって、でちょっとゆったりして、でそれで、あずまさんがちょっと漢方薬があれしって言うんで、でそういうとこへ行って、でそこ の人が、ちょっと気を利かせてくれてね、テレビがあって、あの待合室で、NHK ワールドを出してくれたんですよ。まあ、あのご存知のように、あの学校行けば、ね、NHK ワールド入るんですよ。 NHK ワールドにあのかなり NHK の番組が出ますね。だから普通に皆さんが NHK を見ている番組プラス、もちろん日本からのニュースを英語で伝えるというのは NHK ワールドですけども、で当然それで NHK スペシャルが出てて、私当然もちろんそんな全然テレビ番組なんか見てないから、何 の予備知識もなしにいきなりその待合室でテレビで NHK ワールドで、そしたらあのおひげのおじさんが出てきちゃって、何なんだよと全然分からなかったんですけど、まあもちろん日本帰ってきてからチェックしたら、ああ NHK スペシャルでやってたのねって分かったんですけどね。だからあの事件にしたって結局あんなことになっちゃったのは、やっぱり今私が今言ったような苦しみと苦しみの原因についてあまりにもちょっと的を外してたからじゃないですか。だからわけのわかんない方向にカルトとして突き進んでいってしまった、ね、で、でそうなんだけども、同時にね、あの今、仏教とか瞑想だとかそんなことは一切何の文脈のない一般の人のツイートの中で、ツイッターの、ね、ツイートの中で私が今言ったような話が出てきます。つまり要するに、結局自分の本質はこの止まらない、thinking mind と止まらないネガティブなエモーションであるということ、でそしてそれに対してもうお酒も通用しない、ドラッグも通用しない、リーガルだろうがイリーガルだろうが、そういうのが全然解決にはならない。で何がそういうものを、解決できるのっていうので、そういうネガティブな感情とかが湧き起こってくる瞬間にそれを見ることなんだっていうことをツイートしてましたね。どうなったかな。ちょっとその文脈がちょっと 分かんないんだけど、その人仏教の瞑想をやった上でね言ってるのか、それともなんか心理学的なマインドフルネス療法かなんかからの文脈なのかちょっと分からないんですけども、だからそれはもう仏教でも何でもないし何でもなくて、ただ要するに自分の感情っていうものをただ観察することによってそこから解放される、つまり例えば何か足でなんかバーンって蹴っちゃって痛くて、で当然 その時にはこの野郎とかね、いろんなネガティブな感情が湧き起こってくるんだけども、それをその先手を打って湧き起こってくるものを、見つめることによって、そこから、解放されるよっていうことを、その人自身が、まあ、実際やってこうやったらいいよっていうふうに、誰か勧めていたんですけどもね、だからそれを見て何が言いたいかっていうと、あ、その一方でね、宗教だとか瞑想だとかそしてカルトだとかが自滅していくわけですよ、ね、1995年に壮大な自滅が当然起こったわけで、でそれと同時に全然そんなカルトまで走らなくてもみんな夜ベッドに入った時にもだえ苦しんでいる人たちがたくさんいて、でその人たちがやっていることが全て治療にはならなくてごまかしに過ぎないから苦しみが続いてしまうという現実があるわけでしょ。でそれでそういうことが全部分かった上で、じゃあそういうこの止まらないティンキングマインドとネガティブなエモーションどう、乗り越えたらいいのっていうので、ああそれはね、要するにそれ見つめたらいいんだよっていうふうに、で私もちょっと見つめてみたら、ああなんか普段だったらムカムカってするところがムカムカがなくてなんかイライラしないで済んだよっていうようなことをツイッターのレベルで、やり取りしてっていう現実があるわけね。いいですね、これ分かりますね、現実問題として。だから要するにじゃあ一番我々がやってることに一番近いのはそのこのツイッターの人たちなんですよ、ね、まあ、要するに何か自分の中で湧き起こっていくものを見つめることによって自分がイライラから解放されるた。だからそこにある言葉っていうのはネガティブな感情とそれをただ見つめるっていうことでしょ。これは仏教の部の字も入ってないわけですよ、ね、もうでそれは普通にツイッターのレベルでのやり取りだからもうただ単に自分の、心の在り方を述べただけでじゃないですか。で、まあ、ここにいる人だったらね、仏教というのは本来そういうもんだよっていうことをみんな分かっているわけね、分かっているわけじゃないですか。だけど世間一般というのは全然それが仏教だとは全然思ってなくて、仏教というのはなんか2500年前のなんかお釈迦様とインド人がどうのこうのね、いろんな教団がありましたっていう、そのなんかわけのわかんない話なんですけど、そういうわけのわかんない話じゃなくて、この自分の中の心をただ見つめたときにそこから解放されるっていうね、とこまで非常にシンプルにしているっていうのが仏教の本質にかなり近いということは、まあ、ここの中にいる人だったら分かっているわけですよ。でそうなんだけど、まあ、ここの今日この部屋にいる人、このポッドキャストを聞いている人はもうちょっとプロですよね。プロっていうのはどういうことかっていうと、まあ大体そういう話はもう数年前に聞きました。で実際にやってみました。で確かに、まあ、これは、ヴィパッサナですよね。ヴィパッサナである程度までは確かに自分のネガティブな感情を 見つめた時ヴィパッサナした時にある程度まで、ね、今までだったらわーって突き動かされてやってたのところがある程度まで解放されたよねっていうのは言えるんだけども、どうもその先へどうも進めないっていうのが大体皆さんこの部屋にいる人たちの現状じゃないですか、ね、でそれで、大体これで問題の本質がだんだん明らかになってきましたけども、要するに、何が言いたいかというと、その例えば台湾のファーレンというところで、リトリートをやった時に出会う人たちというのはそういう上海でバリバリやってるんだけども、でも一人になった時には非常に苦しんでる人たちということですね。でそしてその人たちはもう自分の苦しみの原因というのは、もうこの自分の 昼間だったらば非常に有効に役立っているこの thinking mind、 ビジネス世界だったらね、ビジネス世界だったらば人よりかもうちょっと早く回転してくれて、人よりも早く回転してくれるからビジネスとして成功して、ビジネスの成功に非常に役に立っている、そういう自分の thinking mind、 それが夜になると今度は自分を苦しめているっていう、そういう根本的な矛盾じゃないですか、ね、でそういうことに気づいた人はがもちろん当然ね、あの薬をに頼るってことはもう当然しただろうし、で実際私と話した人も毎晩それ飲んでるって言ってましたからね。でそうなんだけども、これじゃどうにもならないよねと思ってリトリート来てるはずなんですよ。でそれはもちろんスティーブ・チャンさんという人がそういうインビテーションで招待状を出して、スティーブ・チャンさんはもちろんそのど真ん中のど真ん中にいた人ですから、CEO と呼ばれてる人たちがどれほどみんな心を苦しんでるか知ってる人たちですよね。で何かあのちょうど非常にカリスマ的な、ね、経営者で、うわーってみんなものすごい、ね、目標は 何千億何兆とかね、いや言って、ね、みんなを盛り立ててるような人でも、あれは本当にただ単にインジェクションの、ね、注射バンバンバンバンバンバンバンバン打って、それでなんか ごまかして生きてるようなもんなんだって、ね、ちゃんと見抜いてましたけども、それが現状じゃないですか。でそしてそういう現状に対してじゃあどうしたらいいの、それにはほらほらリトリートがあるからちょっとおいでよってみんな誘ったわけですよ。そしてそのリトリートの中でやってることって何かって言えば、この昼間は役に立ってるけども夜になると今度は自分を突き刺してしまうナイフに変わるこの thinking mind なんだっていうことですね。でそしてその止まらない thinking mind をどうやって止めるのかっていうことで今瞑想、それを唯一解決するのはもう瞑想しかないと、まあ、スティーブさんはまあそこまではあのはっきりしたんだけども、スティーブさんによって招待された人はまだそこまではっきりしていない、ね、だからそこで、まあ、私が あでもないこうでもないって言っていろいろ説明したんですけども、で、まあ、その説明が、まあ、ある程度までは、通じたかなという気はしますね。今台湾とか上海でバリバリやってる人たちに対して、ね、だから私が言ったら通用しないわけがないと思うんですけどもね。だって彼らの苦しみというのは今私がこうやって話しているところ以外にありえないから、ね、いいですか。でそしてで いいですでそこまではまあいいじゃないですか、ね、ただこれはね、まあ、今ちょっと20分ぐらい話してたのはこれはもう散々話してきたことだから次へ行きますよ。でそういう中で、まあ、とにかく、自分の止まらない thinking mind が自分を苦しめている、で苦しみの本質ではこの止まらない thinking mind 以外何もんでもないってことこまで分かった。で要するに問題の本質がグーってもうフォーカスがされたわけですよ、ねまあ、今日午前中フォーカシングってなったんですけどもね。でその上で要するに問題点がそこまで煮詰められたことは非常に大いに結構だと思うんですよ。だからそこが煮詰まっていないとわけのわからないカルトがそこで出てきちゃったりね、とんでもないことになっちゃう、ね、でじゃあここまで煮詰まりました、要するにあなたは糖尿病ですって言われて、糖尿病だったらば血糖値が問題で、それには食事療法がこうですっていうぐらいのところまでは、狭められ問題の本質が狭められてるね、狙いがもう定まった。じゃあ食事療法をどういうふうにしたらいいのっていう具体的なところになってるわけですよ、段階としては。その前は自分が糖尿病なんだかなんか分からなかったんだから、それに比べればはるかにマシなわけですよ、ね、あなたは糖尿病で、ね、それを乗り越えるにはもう食事療法しかないってところまでははっきりしてる。で全く同じようにあなたは結局 thinking too much だから、それを乗り越えるには thinking を手放すということ以外にありえないってところまでもはっきりしている。そこまでいいですね。でそこははっきりしているって、だからこの私が、まあ、この部屋にいる人たちに対して言うのはもう皆さん私普段何喋ってるか承知の上で今日来てらっしゃるから非常に簡単な話なんだけども、そういう昨日まで上海で働いてましたっていうような人たちに対してこれは通用するのかっていうことだけども一応通用したって話ですね、そこまでは。 ね、でその上で問題はいよいよ食事療法じゃないですか。要するにじゃあどうやったらThinking Mindを手放せるかって話ですね。でそれで、その時に問題になるのは、まあそのためにいろんな瞑想メソッドがあるんだけども、そしてその瞑想メソッドにはそれぞれの、もうものすごい量の効能書きとか、ね、あの由来だとか歴史的背景だとかこれこそが正しいんだとか、まあ、そんなものがわんさが つきまとってるわけですよ。でだけども今問題になっているのは、まあ、一応まあそういう効能書きとはまあいいから、ね、どういう伝統かもまあいいから、でとにかく、そういうものが本当に今の生の私に対して、結果が出るの通用するのかどうかって話でしょ、ね、でそしてそういう中で身も蓋もない、チェックが、なされている中で比較的結果が出ているのが体の感覚を見る瞑想ですね。これいいですね。で体の感覚を見る瞑想をやっている人は非常に多いし、でそのセンターは非常に栄えているし、なぜかといえばやっぱり結果が出ているからなんですよ、ね、でなぜ、結果が出るのか、でこれは、まあ、あのこの一方案自身が去年の夏ぐらいから、まあ、前からも言ってたんだけど去年夏ぐらいから正式にね、体の感覚を見る、まあ、インナーボディとかいろんなあの用語は使えますけども、まあ、結局体の感覚を見るってことね。体の感覚を見るってことの説明はもう散々したが今日はそれはしません、ね、それはその回のポッドキャストを聞いてください、でじゃあなぜ体の感覚を見るのがそういう thinking too much の人たちに対して有効なのかっていう話ですね。でそれはもうあの、まあ、この部屋に中にいる人ならもう分かっているように、体の感覚っていうのは thinking mind の対象には比較的なりにくいからなんですよ。わかりますね、まあ、それでもなる人になるけどもねそれでも thinking 対象にしちゃう人もいるだろうけども中にはね、あの頑固な thinking mind の人は、ね、だけども、まあ、普通だったらは体の感覚っていう海の中に飛び込んだ時に皆さんはただその海の中で体の微細な感覚です、まあ、もうちょっとあの注釈を加えると体のあくまで微細な感覚ですよ。荒っぽい感覚ではなくてね、その微細な感覚っていう海の中に自分の身を投げた時に皆さんは微細な感覚を感じる。でそれはもう私がいて微細な感覚を感じますなんて話じゃないじゃないですか、ね、皆さんはただ単に本当に皆さん自身が微細な感覚になるじゃないですか、ね、今この後トイレ休憩などやりますけども、誰かの言葉を使えば私が、お湯の中に入るんではなくて、私自身がお湯になってしまうってね、いいですね。だからそういうふうに私自身の中に非常に微細な、エネルギーが流れてそれを感じ取るということができて、でそうした時に比較的、thinking mind というものが落ちやすいっていう話ですね。でそれに対して例えば呼吸とか、ね、あらゆるいろんな瞑想の対象があるんですけれども、それらはやっぱり、なんていうかな、瞑想の、対象として、thinking mind の対象になる、要するに thinking mind の餌食になってしまう、餌食になりがちだっていうことですね。だってもともと thinking mind が非常に強い人たちなんだから、我々なんだから、だからそういう thinking mind が非常に強い我々が瞑想をやったときにもう最初に陥る罠っていうのは瞑想の対象ですら thinking mind の餌食にしてしまうということでしょ。だから他の瞑想はなかなかうまくいかない。だけども、この体の感覚を見るっていう瞑想が比較的、成果を上げてきたっていうのは、thinking mind の対象には比較的なりにくいからなんですよ、ね、でそうなんだけども、まあ 例えばスティーブ・チャンさんなんてもう Thinking Mind の塊だったわけですよ、ね、だってあのコンピューターのウイルスっていうものがあって、でもうそのコンピューターのウイルスそのものがもう Thinking Mind の塊じゃないですか、ね、でそしてそれに対するアンチですから ねウイルスアンティウイルスソフトですから、さらに余計に 念には念を込めて Thinking Mind を、だから要するに Thinking Mind に対してもっとすごい Thinking Mind で対抗するっていうのがアンティウイルスソフトじゃないですか、ね、でそのアンティウイルスソフトをまたゼロからマーケットシェアナンバーワンまで育て上げた人なんだから、当然 Thinking Mind が強いに決まってるじゃないですか、ね、でそれでそういう人が、まあ、体の感覚を見るので有名な瞑想センター10日間コースへ行かれたんですよ。全く感じなかったって言われるのね。で2回行って2回ともダメ で最初はもうダメだったから7日目でケツ割っちゃったっていう、うん、まあそうなんだろうなと思います。それはそれぐらい強烈な Thinking Mind だった。だからでそれぐらい強烈な Thinking Mind だと全く体の感覚は感じられないだろうなという話ですね。だけどもあのスティーブさんすごいところは それで諦めないで、続けて、それでついに、感じられることができるようになってきたって、ね、おっしゃってて、まあまあ、それはだから手応えがあるからあの瞑想をどんどん続けようという気になっているわけですけどね。うん、でまあそれでだからそういうスティーブさんみたいに Thinking Mind が非常に強い、人がそれをやった時に、まあ、2回ぐらい失敗してうまくいかなかったけども、まあついにうまくいくようになって、ついにうまくいくようになった時に、自然な形で Thinking Mind が手放されて、でそして Thinking Mind が手放された時に非常に強い喜びと安らぎの世界がそこで待っていたっていう話ですね。で、まあ、まあそれまではここまでちょうどもう嫌ってこと話してきた話です、ね、でそれで、今日はまあその次で、まあ、今日はちょっと、まあ、ファーレンというところで何が起こったかの報告会だからいいですね。だからつまり東アジアのビジネスを最前線を戦っている人たちが苦しんでいるのはたった一つのことでしかなくて、で もちろんそれは我々と全く同じ苦しみ でそれが Thinking Too Much という苦しみですね。でそして でその人たちもようやくね自分の苦しみの本質が分かってきたという話ですね、まあ、だけどもちろんそれはまだ全然例外的な人たちでしょうけども、で問題はそういう人たちに対して体の感覚を見るっていう瞑想がある程度まで有効 でそのある程度まで有効の理由というのも今言ったようにそれが Thinking Mind の対象には比較的なりにくいからという話です。でそこまではいいですね。でそこまではいいんだけども、でその後ね、じゃあどうしたらいいのかという話なんですよ。 でもね、なんていうかな、体あの今回でもまあ、いろんな人がいて、あの4日間の後に、最後の反省会があってね、で反省会だと、まあ、普通の御嶽山の反省会だと、まあ、私らでお茶とお菓子を用意してねであのエンジン組んで、それでみんなに一人ずつあの感想を述べてもらうでっていう感じなんですけどね、さすがにビジネスやってる人たちと違ってすごいですよ。あの要するに体 その感覚を感じられた人と感じられなかった人を分けちゃってね分けてグループにするんですよ。そして感じられた人同士が話し合って、で感じられなかった人は感じられなかった同士でいろいろ話し合ってっていうふうにして、で、で感じられなかったある、台湾の人かな、男性、まあ、ちょっとその辺もちろん英語で話したんだけども、あの 先生はしょっちゅうこの体の中がどうのこうのって言うけど、何なんですかそれはってね。要するにこうやって風の冷たさは感じるんです、このことですかってね。体の感覚って言ってもいいですか。だからこうやって手やればもちろん風吹いてくるから、海からの涼しい風吹いてくるから、まあ、やればもちろん冷たさ感じる、このことを言ってるんですかっていうわけですよ。でもちろんね、その冷たい感覚っていうのはもちろん感覚のうちの一種だけども、私らが今やろうとしているのはそんな表面的な感覚じゃないですね。もうもっと体の内側に入って内側で起こっていることですね。でそれがその人にはうんともすんともピンとこなかったっていうことなんですよ。である人は、もう手とか足だったら感じられるけども、この胴体のところが難しいっていう人もいたし、これは非常に一般的ですね。どっちにしろ、まあ全部が空振りしたわけではなくて、ある程度までは成果が上がったかな、つまりある程度まではやっぱり体の感覚を感じてくれたみたいなんですよ、ね、でそれで、その時みんなが言うのには、なぜ体の感覚を感じた時にこんな急にいきなり安らいちゃうの、なぜまるで苦しみがなくなったみたいに感じられちゃうの、だって体の感覚を感じただけじゃないっていう話で、そして体の感覚を感じた時に、Thinking Mindが確かに落ちている。だけど Thinking Mindが落ちただけで、どうしてそれが苦しみの解決になるのよというのがまだ納得いかないわけですよ。だけどもそれはなんでなるのよっていうのは全く納得いかないんじゃなくて、実際にもう苦しみはなくなりつつあるわけね。Thinking Mindが落ち始めた時に、だから Thinking Mindがイコール苦しみだっていうことはどうも本当らしい。なぜなら Thinking Mindが落ち始めた時に、これが同時に苦しみがなくなりつつあるから。だけど Thinking Mindが苦しみだなんて誰も教えてくれなかったって話じゃないですか、ね、そういう話なんですよ。でだから、体の感覚を感じるっていうことに成功した時に、体の感覚を感じられるのはなぜって言ったら、それは Thinking Mindが落ちてるからなんですよ。だから Thinking Mindが落ちているから、当然Thinking Mindが作り上げてきた苦しみがもう落ちてなくなりつつあって、でそこには非常に強い喜びと安らぎを感じる、ね、そこいらへん、そういうことが実際に起こっているわけね、瞑想者の中の内部で。で問題は、いよいよだいたいここまでちょっと、整理しきったと思いますけども、で東アジアのビジネスでバリバリやってる人たちにとの苦しみから苦しみからの解放の方法として、うわーっときて、ここまでやっと持ってきましたね。ですか。これはね、もう瞑想オタクの間ではもう当たり前のことだけど、今私が言ってるのは普通の瞑想やってる人じゃなくて、バリバリやってるビジネスやってる人たちの話ですよ。でその人たちですら、ここまでの整理とここまでの追い込み方は一応できたわけですよ、ね、で問題は、ここから始まってというよりか、本当は今日のテーマは ここからだったんですけども、テーマにたどり着くまで終わっちゃいそうですけどもね。で問題はね、その時にまだもう一つ落とし穴があって、確かに体の感覚を感じることによって安らぎをすでに感じているわけ。でそして、でその時に体の感覚がいろいろ起こってきて、それを感じたらば、それは静まっていくじゃないですか、ね、でその静まっていくっていうことを、もうはっきり言ってもう誤解して、あ、これが苦しみの解決なんだなっていうふうに誤解しちゃうことが大いにありうるのね。わかりますかね、言ってることね。 浅見さんがあのから苦しみ痛みが出てくるじゃないですか。だけどもそれを感じた時に痛みはなくなるじゃないですか、ね、でそうすると浅谷さんが陥りやすい、誤解っていうのは、あ、私はこの苦しみを実際に解決したっていうふうに思っちゃうわけ。わかります？ってことは要するに これだけの量の苦しみを今日1時間の瞑想でなくしましたって話になっちゃうわけですよ。言いたいことわかりますね。ってことはどういうことですか？そしたら2時間瞑想すればこの2倍の量の苦しみがなくなる、ね、10時間瞑想すればこの10倍の量の苦しみがなくなる。でそうすることによって一つ一つ、はい、なくした、はい、なくした、はい、なくした、はい、なくしたっていうふうにして、そのたくさんの量を、ね、なくしていって、でそれをずっと続けていけばものすごい量の苦しみをなくすことができて、でそれをさらにずっとなくしてやっていけばついにこの膨大な量、ね、を背負っていって、中澤さんが背負ってきた膨大な量の全ての苦しみをなくせるんだろうなというふうに思うかもしれない。いいですか？これ違うんですよ。まあ、違うって言ったところでもう多分みんなの神経切れたと思いますけどね、プツンとね。そうじゃないんですよ。これ誤解です。そうじゃなくてね、本当にそれは1時間見ることによってこれだけのものがきれいになりました、2時間やればこれがきれいになりました、そうして1時間2時間3時間4時間10時間100時間1000時間やればこれだけの量がきれいになります、そうすれば1万時間やったら1万のこれだけの量がきれいになって、でついには私がどんなに背負っていようがついにはきれいになるだろうなっていうふうに、まあ、思い込みたくなるのはそうなんだけども、だけどもそうじゃないんですよ。そうじゃないの。そうじゃなくて、そうじゃなくてね、なぜじゃあ その時に苦しみっていうものを、痛みっていうものを見つめた時に痛みはなくなったのか。じゃあ痛みっていうものが何か客観的にあってそれがなくなったっていうことなのか。それだったらばこれ1つ分なくして2つ分なくして3つ分なくして4つ分なくすっていうふうに当然なるじゃないですか、ね、で今日は10個の苦しみをなくしてました、で明日5時間瞑想して20の苦しみをなくしましたって話になるじゃないですか。そうすればだんだんだんだん統計を取っていけば1週間1年10年経てばこれだけの量の苦しみをなくしましたっていう話になるでしょ。そうじゃないんですよ。そうじゃなくて本当に浅谷さんがそこで知らなきゃいけないのは、その痛みとかを見たときに感じたときになぜなくなるのかって言ったらば、そのときにその体の感覚を感じたときに Thinking Mind が落ちました。で、Thinking Mind が落ちた状態で今痛みを体の感覚を見ているわけね。いいですか？で、そうしたときに何かこの痛みっていうものが確かになくなったような錯覚はするんですよ。で、それはなぜ？それは見る力なんですかって話になるでしょ。見る力。一見すると見る力っぽいんですよ。で見る力によって、あ、これだけの量の苦しみがなくなりました、でこれを2時間やれば2倍の量の苦しみがなくなりますって話になるじゃないですか。じゃあでもなぜその見る力っていうものがそんな何か苦しみをなくす力を持ってるわけっていう話になるでしょ。で結局ね、そこで問題なのは、でだからここをようやく今私がはっきり言葉で言えるようになったんだけども、それ見る力じゃないんですよ。見る力ではなくて、でその時に皆さんが体の感覚を感じた時に何が起こってるかって言えば、体の感覚を感じることによって、感じることと Thinking Mind は両立しないから Thinking Mind が落ちてるわけね。そこではですか。 だから皆さんがもしね、どんな方法をやったっていいんだけど、皆さんが微細な体の感覚を感じられたとしたらば、その時に皆さんの中で起こっていることっていうのは、thinking mind が落ちてるっていう事態なんですよ。いいですか。でそして thinking mind が落ちたっていう事態が起こった時に何が起こってるかっていうと、そこで thinking mind ではない別なものがもうそこで働いてるっていうことなんですよ。ね、で私がこの 3,4 年間ずっと言ってきたのはこの別なもの以外はないのね。だけどこの別なものっていうのは普通瞑想先生たちは言いません。言わないです。じゃあなぜ私がそこまで言わなきゃいけないのかっていう言ってきたかというと、やっぱこの別なものっていうことをはっきり言わない限り、この何か痛みを見ることで痛みがなくなったってことの説明がつかないからなんですよ。それは見る力によってなくなったわけじゃなくて、皆さん体の感覚を感じたときに thinking mind が落ちて、 thinking mind が落ちたときに別なものが働いている。で別なものっていうのは何かっていうところで、そこでインナースペースっていうことが出てくるわけで、インナースペースで、じゃあインナースペースにじゃあどうやって入れるのかっていうことで、で今日のテーマである目が目自身を見るっていうことね。ですか。それどういうことかっていうと、目は今までずっと外のことばっかり見てきた、対象のことね。で今その外を見るんではなくて目そのものを見る。ですか。で今皆さんのこれを整理すると、今皆さんは体の感覚を感じていて、で感じているんだけど、これも thinking mind ではない何かによって感じているわけね。でその時にも体の感覚っていうのはあくまでやっぱり感じるものの対象じゃないですか。でその時に体の感覚ではなくて、その、体の感覚を感じていることを、この主題そのものですね、主そのものですね、それを主体ですね、主体そのものを見るということなんです。つまりこれが光を自分の内側に当てるということです。でその時に皆さんの中でインナースペースは開かれます。もともと開かれていたんだけども、開かれているから皆さんは体の感覚を感じていたんですよ、ね、だけども体の感覚を感じていた時、まだそれでも皆さんは私がいて体の感覚があって、私が体の感覚を見ているっていうふうにどうせ思っているんですよ。だそういうふうにしか思えないから。だけど皆さん体の感覚を明確に感じた時に、実際に起こっているのはそういうことではなくて、皆さんの中にもうインナースペースが開かれているっていうことなんですよ。だからでそのインナースペースにもっと深く純粋に入っていくためにはどうしたらいいかって言ったらば、その体の感覚を感じているならば、感じていることそのものを感じるっていうことですね。これは今ね、今からちょっと後で、瞑想の時実際やってみます。でこれで大体ほとんどの人がインナースペース入れるはずです。ですね。でその時に、光が外ではなくて自分に内側に向かった時に、そこから全く新しい世界が開かれます。はい、じゃあ一応ここまでにします。でこれはちょっととてつもなく重要な問題になりますので、ちょっと続きますね。ちょっと福島でこれができるかどうか分かんないですけども、まあちょっとやってみましょうね。はい、じゃあね、一応ここで打ち切って、非常無変性ガンドだけちょっと読んでみます。修行無変性願堂、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願定、修行無変性願堂、聖願断、法門無量聖願学、仏道無常聖願定。 純情無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願道。